き続きペップの目グッドバッドウィアードをお送りしております。続いてバットお願いします。
はい、今回バットでご紹介するのはこちらもパンフレットは今回はございませんでした、
はい、
タイトルだけ申し上げます。悪魔の生贄公開40周年記念版ということでございます。
はい、
これはですね1974年のアメリカ映画ですね、はい、トビー・フーパー監督作品で、84分、
うん、
レーティングは R15 でございます。うん、これは先ほども申し上げましたように梅田クラブクワトロさんで爆音ホラーナイトの2夜目で見てまいりまして、まあ多分ですけどだいたい100席ぐらいあった中でほぼ満席やったんかなっていうような感じでした。今回のバッドはいつもと違いまして、作品と爆音への褒め言葉としてのバッドというふうに捉えていただきたいと思います。
褒め言葉
としてのバッド、
バッド、
はい、これは後で説明しますので、
はい
はい、では、まずはですねお二人に予告をご覧いただきたいと思います。はい、はい、見ていただきましていかがでしたか？
ちょっとやっぱ私無理やなって
なります。あれでも無理ですか？
ちょっとチェーンソーとか怖くないですか？
ああいやいやそれはね怖い映画ですからね。そりゃそうなんですけど、はい、まあ、個人どうですか？
僕も大好きな映画なんで。
ああそうです
か、
は
い、ああよかったよかった。こちらもですね収録時にちょっと解説を入れるのを忘れておりましたのでこちらでご紹介したいと思います。史上最も怖い映画の一本として制作から40年以上を経た現在もなおカルト的な人気を誇る悪魔の生贄、ホラー映画の枠を超え様々なジャンルに多大な影響を与え続けている。日本公開40周年を記念して 4K スキャニングリマスター版を劇場公開、これが、キネノートさんのアプリから、引用させていただいた解説でございます。はい、では、ポイントをですね3つ挙げてご紹介したいと思いますけども、
はい、
まず1つ目、ボイド爆音上映初体験機、
うん、
それから2つ目、 4K スキャニングリマスターの魅力、
うん、
それから3つ目、クラシックスに触れるチャンス、
うん、
ということで、お話を進めていきたいと思います、
はい、
まず1つ目、ボイド爆音上映初体験機ということなんですけど、うん、僕ね爆音上映といえば去年もお話ししました立川の、
はい、
極上爆音上映、
うんうんうん、
これは体験しております、
はい、
それからまあ先ほども言いましたけどもドラゴンマッハでも体験しました、うん、塚口さんのウーハー上映、
はい、
こちらも体験をしております、うん、ですけども、まあ、爆音上映といえば、ね、元祖は、
うん、
このボイドさんの爆音上映なんですね、はい、爆音映画祭のウェブサイトから引用したところ読んでみたいんですけども、はい、通常の映画用の音響セッティングではなく音楽ライブ用の音響セッティングをフルに使い大音響の中で映画を見聞く試みです。その爆音によって視覚までもが変容して映画そのものも違って見える。大音響でなければ聞こえてこないかすかな音を聞くという大胆かつ繊細な上映となりますというふうに爆音上映の説明をされております、
うん、
まあ老舗中の老舗ですよね、
はい、
まあ爆音上映といえば元祖、うん、ボイドさん、うん、ということになるわけですが、まあこれ先ほども言いましたように私はこれ初体験だったんですね、はい、というのも神戸では毎年のように爆音上映が行われているんですね、うん、実は、
はい、
アートビレッジセンターで行われているんですが、うん、もちろん映画好きですから、
はい、
行きたいという気持ちはあるんですが、
うん、
まあ大体上映がですね、
うん、
まあ朝から夜ぐらいまで、
うん、あーそっか、
ウィークでもそこの期間には含まれるもんですから、
うんうん、
休みを取らない限りは、
うん、
まあ例と主戦場の私のようなですね、はい、映画ファンはちょっと見に行くことができないということで今まで実は縁がなかったんですね、はい、で今回は梅田のクラブクワトロさんで19時半開演ということで、
はい、
なんとか間に合うかなと、うん、まあ博打やなと思いながら行って、ね、
はい、
座った途端上映が始まるという、
そんなにギリギリだったんですか？
ギリギリです、
でもよかったですね、
はい、なんとかね、うんうん、まあ、周りの方にもご迷惑かけることなく、
はい、
席に座られて、もう季節柄寒い時期やのにちょっと汗かいてましたから、うんうん
いいですね、
それぐらいもうバタバタでなんとか間に合いましたというようなとこでした。ボイドさんの爆音上映を体験してる友人から話を聞くにつけですね、はい、ボイドさんの爆音上映っていうのは、まあ、どっちかというと暴力的な爆音やでと、
うん、
有無を言わせんぐらいの音やでと、
確かに、
いうふうに説明を受けてたんですね、
うん、
体験してみると確かに暴力的なんですよ、
うん、
で暴力的な爆音で見るホラー映画ですよね、うん、まあホラー映画どうなるかというと 当然のことながら嫌なシーンはより嫌に映るわけですね。で、怖いシーンはもちろんより怖く、気味が悪いシーンはより気味悪く見れるわけですよ。まあ本作1本しか見てないので、まあこれをもってボイドさんの爆音上映を語るというのはやや早計ではあるとは思うんですけれども、少なくともホラーというジャンルにはめちゃくちゃ向いてると僕は感じました、これはやっぱり悪い爆音と言っていいと思うんですね、この悪いというのは英語で言うところのバッドアス、関西弁で言うところの悪いやっちゃなーっていうある種のリスペクトを込めた悪いです、
はい、
だから今回のバッドの意味はここにあるんですよと、こういうことなんですね、これはですねやっぱり体験していただかないとわからないところでもあると思うんで、しかも今回はなんか実際にクラブクワトロでこの作品を上映して音を回し、出してみたら、モノラルで回した方がより迫力が出るということで、急遽モノラルで上映しますというような説明が上映前にありました。というぐらいやっぱり音のプロが実際に入ってセッティングまでやるので、その場所場所に応じた機材で一番魅力ある爆音が聞けると、こういうことになってると思いますね。
信頼できますね。
そうですね、はい、で2つ目、4K スキャニングリマスターの魅力ということなんですが、まあ我々ねこういう技術的なところって素人じゃないですか、4K スキャニングリマスターって言われても、まあ、なんかすごそうやなっていうことぐらいで、まあ、ようわからへんっていうところがあると思うんですよ、4K スキャニングリマスターっていうのは手間もお金もむちゃくちゃかかるらしいんですよ、だからこれにピックアップされる作品っていうのはそれぐらい非常に映像というか映画として価値があると、こう、まあ、世間が認めている作品からやっぱりピックアップされるわけですから、本作の悪魔の生贄がいかに、まあ、ファンが多くて支持をされているのかというのが、まあ、これだけでもわかるんですね、技術的なことを、まあ、とりあえず抜きにして 4K スキャニングリマスターの魅力を表現するとすれば、1974年の映画ですよ、古い映画ですよ、ね、お二人はまだ生まれてないですよね、そんな映画をですね現代のスクリーンとかテレビで見ても時代感は損なわずに、かつストレスを感じさせない映像、これがやっぱり我々の皮膚感覚で感じる 4K スキャニングリマスターの魅力なんちゃうかなと思います、これねパッキパキの映像になるわけじゃないんですね、だからクラシックの雰囲気は残してるんですよ、でも見づらさとかノイズとかストレスになるようなもんはやっぱり排除されてるので、こういう捉え方でええんちゃうかなと、難しいことは抜きにしてね、これってやっぱり理想的なアーカイブ処理って言えると思うんですよね、僕は、これから時代はですね 4K から 8K になっていろいろどんどん技術はやっぱ進化していきますよね、だからこう時代は変わっていきますけども、やっぱりアナログからデジタルの転換という意味においては今一番過渡期にあるところなので、こういうアーカイブがですねこれからも悪魔の生贄に限らずどんどん 4K スキャニングリマスターされていけばね、クラシックの映画を我々がストレスなく体験できる機会っていうのは増えてくるんじゃないかなというふうに思います。それから3つ目、クラシックスに触れるチャンスということで、クラシックスイコールやっぱりどうしてもねお勉強っていう側面は拭われへんと思うんですよ、と不思議ラジオ金沢田さんの企画の中で、必修映画カリクラムを作ろうというのがね過去にあったんですよ、
あ面白い、
この1月から始まって、毎日ね映画をセレクトしていって、まあ、それを1年間カレンダーを作って、最終的に出来上がってそれを1から366まで見たら、まあ必修映画全部身につくよというようなこのカレンダーを作ろうという企画を過去3回やられてるんです、
すごい。
金沢田さんの収録をさせていただいたという話をしてましたけども、それ3回分ぐらい撮ったんですけど、その3回目でその続きをお手伝いさせてもらいました、なので、まあ、これもまた配信されたらぜひ聞いていただきたいんですけど、そこの意図もやっぱり映画的教養をできるだけやっぱり楽しく身につけようというのが趣旨なんですよね、どうしてもお勉強ってなったら、まあ、やっぱめんどくさくなるじゃないですか、まあ、もう今日せんでええかっていう風になりますけども、そうじゃなくてやっぱり DVD とか配信とかでこなしていくのも自分の力でねこなしていくのもいいんですけど、なんかこう決め事を作ってやるっていうのが一つ楽しいんじゃないかなと、だから今回のようにこういう 4K スキャニングリマスターがあり、そのリマスター版が出ると完成こう記念の上映とか、あるいは限定上映とかっていうのがやっぱあるんですよね、だからこういうのを逃さずに見に行く、これだけでも楽しく前向きにクラシックスに触れるチャンスやと思うんですよ、だから こういう作品のこういう上映があったら逃さずに行っていただいたら、うん、自然と楽しみながら映画的な教養というか、うん、アーカイブ、自分の中のアーカイブも増やすことができるんじゃないかなというふうに思います、はい、で結びますけども、本作はホラーアイコンとしても非常に有名な一人、うん、レザーフェイスというキャラクターを生み出した作品として、やっぱりこれはホラー映画の中で必修映画として見てもらいたい一本であるのは間違いないと思うんですね、
はい、
今と違うのはここっていう嫌なシーンがあるんですけど、その嫌なシーンがめっちゃしつこくてめっちゃ長い、
うん、
だからあまりのやっぱり嫌さにですね、これ嫌やなーって思いながらちょっと笑ってしまうぐらい、それぐらいしつこい感じなんですよ、
うん、
これもやっぱりねクラシックスに触れないと、うん、なかなかこういうのは現代の映画では体験できないし、うん、認識しないことなんで、
はい、
まあこういう上映がですねお近くでもしございましたら、うん、まあ、ぜひとも足を運んでいただいて、気軽にこうみんなでね、大勢でやっぱり楽しむのが一番楽しいので、
うん、
気軽に足を運んでいただいて見ていただいたらいいんじゃないかなと思います、
はい、
ということで今回のバッドはいい意味でのバッド、褒め言葉としてのバッドになりましたけども、はい、悪魔の生贄公開40周年記念版インバクオンホラーナイト、こちらをご紹介いたしました。